改めまして皆さんおはようございます。新年になって2回目の主日礼拝を迎えました。お正月も明けて家族や親族とのこの団らんの時、また交わりの時を過ごされた方々はいかがだったでしょうか。時をずらして今帰省されている方々もおられることと思います。この日本においてはこの家族の絆、親類との関係というものは深いものがあるということを改めて実感します。コロナ禍ということもありますので、なかなか会えないという現実もありますが、今年の年間テーマが家族へ、地域へ、次世代へということですので、さらに私たちは家族や地域、そして次世代のために取り成して祈っていきたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。こうして新しい年を迎え、第2の主日礼拝を迎えることができ、心から感謝いたします。過ぎました2021年も、神様の大いなる恵みと憐れみのうちに私たちを導き、新しい年を主にあって迎えることができました。2日の礼拝に続いてこの9日の礼拝、あなたを心から礼拝したいと私たちは願っております。どうぞ私たちの心を整え、あなたの御言葉を信仰によって受け止め、またその御言葉に従って歩んでいく新しい一週間、そしてこの新年となさせてください。特にコロナ禍に今もなおあります。ご高齢の方々、小さな子どもたちの上に、そして日々人と接しながら仕事をされている方々、また生活をされている方々の上には神様の守りがありますように。何よりもこうして私たちが毎週御前に出ることができるのも、あなたの愛する御子イエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかられ、死なれ、葬られ、そしてよみがえられて多くの人たちの前に現れ、天に昇られ、今も私たちのために取りなしていてくださる、その約束を、事実を感謝いたします。また再び来られるというその約束のうちに私たちを生かしてください。今朝共に御言葉を開きますが、語る者も聞く方々も共にあなたの御言葉によってこの新しい一週間を歩むものとしてください。そしてこの礼拝の中で聖餐式が執り行われ、午後には話し合いが持たれますが、その中にも主が中心となってくださり、私たちの教会の歩むべき道を示してください。この国分寺キリスト教会の礼拝のみならず、各地の主にある諸教会の礼拝の上に、また時間を異にしますが、世界の諸教会のそれぞれの礼拝を主にあって豊かに導いてくださいますように。混乱している地域、国々もあります。どうぞそれらの方々、その地域に住む方々を主が豊かに憐れんでください。すべてのことをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。今朝この箇所を開く理由についてまずお話ししたいと思います。先週も皆さんとご一緒に確認しましたが、2022年の年間聖句の箇所はマタイの福音書9章の35節から36節を選びました。そして年間のこの標語といいますか、テーマは家族へ、地域へ、この次世代へと付けさせていただきました。昨年の12月の役員会においてこのことを私の方から役員の皆さんに簡単に説明し、ご理解をいただきました。確かにマタイの福音書9章からだけではこの長いテーマと直接的には結びつかないように思われるかもしれませんが、先週もお話ししましたように、マタイの福音書をこの全体を読むときに、いや4つの福音書全体を読んでいきますと、イエス様は町や村を巡り歩いただけでなく、実際にこの多くの人たちに接し関わり、ある時には一対一で対話をされ、 御国の福音を語られ、癒しを行われました。つまりイエス様はこの町や村を巡り歩いただけでなく、実際にこの人々に関わってくださったということです。深く憐れんでくださった具体的な行動として人々に関わられました。ある場面では親子が登場し、ある場面では家族が登場してきます。イエス様のお働きを引き継いだ人たち、そして多くの弟子たちの様子については、この4つの福音書のみならず、今朝開いております使徒の働きにも書かれていることであります。しかも具体的に詳細にわたって記している記事もあります。先週の礼拝プログラムの中では、この招きの言葉として使徒の働き16章の11節から15節を読んでいただきました。そして聖書講読では、今朝の箇所である使徒の働き11章の11節から14節を交互にお読みしました。そして今朝のプログラムの聖書講読でお読みした使徒の働き16章にあるピリピの監視とパウロとシラスの会話についても後日触れたいと思いますが、今朝はこの11章、来週は16章の11節以降、そして23日はファミリー礼拝ですので福音書を読み、そして1月は第5までありますので、30日は使徒の働き16章の25節以降を開き、この1月の礼拝での聖書箇所としたいと願っています。さて、使徒の働き11章前半には、ごめんなさい、後半には、最初の異邦人教会であるアンティオキア教会がどのようにして始まったのか、そしてその教会が何を大切にして建てられていったのかを記している大切な箇所です。定期的に送られてくるニュースレターの中に、このアンティオキア宣教会というニュースレターがあります。まさにこの異邦人の拠点となったアンティオキア、今の聖書ではアンティオキアと記されていますが、アンティオキアから名前が取られて、その宣教団体の働きを通してさらに福音が世界に伝えられるようにという願いから付けられたものと思われます。またこの11章の前半ですね、今私たちが開いている箇所もそうですが、さらに前の方に行きますと、ユダヤ人と、つまりユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンとの関わりを示す重要な事柄が記されています。これはメモしてくださらなくて結構ですが、11章は大きく分けますと3つの部分から成り立っていると思います。いろんな分け方があると思いますが、1つは1節から18節です。ユダヤ人に対する神様の導きの様子を説明するペテロについて書かれています。そして2つ目は19節から26節をであります。アンティオキアのこの異邦人教会の設立についてであります。そして3つ目は27節から30節、最後のところになりますが、ユダヤ人のクリスチャンたちのために、ユダヤ人クリスチャンたちのために、この異邦人クリスチャンたちが援助することについて書かれています。今申し上げたことは今日全部触れることではありませんので、最初の前半、今日は今11節から14節までをお読みしましたが、1節から少し見ていきたいと思います。今朝のこの11章11節に入る前に、簡単にですね、1節から10節までを見ていきたいと思います。異邦人たちも神の御言葉を受け入れたというこの知らせは、瞬く間に人たちやユダヤにいた兄弟たちに、すなわちこのエルサレム教会を中心としたユダヤ人クリスチャンたちの間に広がっていきました。彼らにしてみれば、イエス様が天に帰られる前にイエス様はこういうことをおっしゃっておられました。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと、マタイ28章19節に 書かれています。その御言葉はまだ続いていきます。さらに使徒の働き一章の八節を見ますと、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますとおっしゃっておられましたから、良き知らせである福音があらゆる国の人たちに、つまり地の果てまで述べ伝えられることをしっかりとユダヤ人クリスチャンたちは自覚していたと考えられますが、それがあまりにも早く実現したことと、文字通り異邦人も神の御言葉に従ったという事実にユダヤ人クリスチャンたちは驚きと、ある意味この衝撃を受けたのでした。しかしそのような喜びの知らせが広がっていくにつれて、新たないわば疑問が人々の心に湧き上がってきました。特にユダヤ人クリスチャンたちの間に起こってきたわけです。それはどのようにして異邦人が神の御言葉を受け入れたかということでした。そして話を聞いてみると、彼ら異邦人の方から聞きたいと思ってこのペテロの方にやってきたのではなく、まさにペテロの方からこの異邦人たちのところへ行って彼らに御言葉を伝えたということが明らかになったのです。普通に考えるならば、神の言葉を受け入れたということ自体喜ばしい出来事であり嬉しい知らせのはずですが、彼らユダヤ人クリスチャンたちにとってそれは素直に喜べない、むしろ反発を覚えるようなことでした。その疑問や反発の原因がこの11章3節に語られています。3節をご覧ください。二重鍵括弧になっているところですが、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたというものでした。割礼を受けている者というのはユダヤ人、特にユダヤ人クリスチャンたちをここでは指しています。割礼はユダヤ人を異邦人から区別する印でありました。つまりペテロはここで、あなたは異邦人のところへ行って一緒に食事をしたということで非難を受けたのです。一緒に食事をするということは、現代でもそうですが、当時もこの深い交わりの印でした。この親しい関係にあることを具体的に表すものが食事を共にするということでありました。ところで異邦人クリスチャンたちと食事をすることに何か問題があったのでしょうか。それは立法には異邦人の家に入ることも一緒に食事をすることも禁じられていました。ペテロはその立法というものを破っていることになります。実はペテロ自身もそのことを意識していたことは、この前の章の10章28節からも分かります。皆さんとご一緒に開きたいと思います。使徒の働き10章の28節をご覧ください。コルネリウスが登場してくるわけですが、ペテロはこのように言いました。その人たちにこう言った。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが神は私にどんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいましたと、あります。ところが神はと、この以降の言葉が大切なのですが、ユダヤ人にとっては律法を守ることが神の民としての清さを保ち、いわゆるユダヤ民族としての自覚を保つことの表れでした。特にこの割礼を受けるということ、食べ物についての規定を厳格に守るということ、3つ目は安息日の規定を守ることがこの重んじられていました。ですからこの異邦人が、ユダヤの信仰、ユダヤ教という言い方には抵抗があるんですけれども、ユダヤ人の唯一信仰のに改宗するためには割礼を受けることが 当時必要とされていました。ユダヤ人である仲間の人たちやエルサレム教会の人たちがペテロがこの律法に違反したことを非難したのはある意味で当然のことでありました。ユダヤ人クリスチャンたちは皆そのようなこの律法の規定に従って割礼を受け、その上でクリスチャンになった人たちだったからです。彼らの中には異邦人が救われるためにはやはり彼らというのは異邦人クリスチャンたちも律法の規定に従って割礼を受け、安息日を守って食べ物の清さも厳格に守る必要があると考えるユダヤ人クリスチャンたちもいました。それにもかかわらずペテロはまだ割礼を受けていなかった異邦人たちのところに行って一緒に食事をしたわけですから、律法の規定を破っていると彼らユダヤ人クリスチャンたちは捉えて、そのことを問題にしたのです。当然異邦人クリスチャンたちは律法を持っておりませんでしたから、当然そこには清い動物と汚れた動物の区別がありませんでしたし、律法を持っていたユダヤ人たちにとっては律法を破ることはできませんでしたので、彼らユダヤ人たちが異邦人の家に行くことは普通考えられないことでした。それに対してペテロは彼らユダヤ人クリスチャンたちのこの非難を受け止めて臆することなく事の次第を順序立てて説明しました。そのことがこの11章の5節以降、この鍵括弧、今、ご覧になっている11章の5節以降の言葉であります。ペテロが祈っている時に神様から幻が与えられた時の経緯を説明しているのがこの5節以降、ずっと読んでいきますと続いていくわけです。その内容はすぐ前の10章、実は10章に書かれていることと同じです。つまりペテロが祈りの中で示された幻において、清くないもの、汚れたものとされていた動物たちの入った大きな風呂敷包みが天から彼の前に吊るされてきて、この何節見ますと、ペテロよ、さあほふって食べなさいという声が聞こえました。ペテロはそれに対して8節を見ますと、主よ、そんなことはできません、清くないものや汚れたものをまだ一度も口に入れたことがありませんと言いました。そのように拒んだわけです。再び今度は9節を見ますと、もう一度天から声が返ってきて、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないという声がありました。しかもこのようなことが3度あって、すべてのものが再び天に引き上げられたと十節に書かれています。ここでのペテロの発言には注目に値することが一つあります。私たちはさらっと何気なく読んでしまうわけですが、ペテロはここで主よと呼びかけながら、厳密には主よと呼びかけているにもかかわらず、これこれしかじかのことはできませんとこの否定しているという点です。主よに続く言葉は例えばですね、従いますとかそうしますというように積極的な言葉がつながっていくのが本来の自然な告白であります。しかし主よと言いつつ、それはこれはできません、あれはできませんとペテロは発言しました。神様はこの食べ物の禁止事項というものをこのところでペテロに理解してもらうために、つまり禁止事項を取り除くこと、彼の理解の誤解をと言いますか、その禁止事項を取り除くことで異邦人伝道へのこのいわゆる壁も取り払おうとされました。ペテロを非難した人たちはまさにこの立法主義的な クリスチャンたちでありました。彼らに対するペテロの説明がこの堂々としていて説得力があったのは、ペテロの固い意志もそうだと思いますが、それ以上にその背後に神様の確かなお働きがあったからでした。前置きが長くなりましたけれども、そして今朝の箇所へと入っていきます。11節と12節をご覧ください。まあ、そのようなお話があった流れの中で11節があります。するとなんとちょうどその時、3人の人が私たちがいた家の前に立っていたのです。カイサリアから私のところに使わされた人たちでした。そして御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くように言われました。そこでここにいる6人の兄弟たちも同行して、私たちはその人の家に入りましたとあります。何人も人が出てくるので注意しながら読んでいきたいわけですが、先ほどの出来事の後、ペテロは3人の人たちが自分たちの家の前に立っているのが分かりました。それはカイサリアからペテロのところに使わされた人たちでした。つまり異邦人であるコルネリウス、10章の最後の48節を見ますと、コルネリウスたちが登場してきます。そしてそのコルネリウスによって使わされた3人がやってきて、御霊がペテロに一緒に行くようにと促しました。そして13節と14節をご覧ください。するとその人は御使いが自分の家の中に立っているのを見たこと、そして次のように語ったことを私たちに話してくれました。ヤッファに人を使わして、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。シモンペテロです。その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれますとあります。このコルネリウスも御使いからの言葉、すなわちこの13節から14節にかけてのこの二重括弧というのは、この御使いの言葉であるということです。御使いからの言葉を受けて、ペテロが救う言葉を話してくれるのを待っていました。そしてペテロがコルネリウスのところを訪ねて話し出すと、聖霊が異邦人の上にも下ったということがこの後書かれているわけです。ペテロはこれらの出来事を通して、今までユダヤ人がこの汚れていて神様の救いには決して預かれないと考えていた異邦人でも、神様の御前ではそのようなユダヤ人、異邦人という区別分け隔てはなく、どんな国の人でも神様を恐れ敬う人は神様によって受け入れられ、イエス様を救い主として信じる人は誰でもその名によって罪の許しが受けられるということを神様から教えられました。一連の出来事を見たのは使徒ペテロと、この11章12節にここにいる6人の兄弟たちも同行してとありますように、ペテロが滞在していたヤッファという町から一緒に同行してきた教会の人たちでありました。彼らはペテロがイエス・キリストの救いを語っているときに、御言葉を聞いていた異邦人のコルネリウスたちの上に神の御霊が下ったのを一緒に目撃した証人でした。ペテロがこのコルネリウスの家で語ったのはこの神様の御言葉でした。コルネリウスたちはそれを神様の御言葉として聞き、信じて受け入れたことによって聖霊の賜物を受けて救いに預かりました。その御言葉は14節で、もう一度14節を見ていただきますと、その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれますと書かれています。私たちを救う言葉、それは 主イエス・キリストの言葉です。イエス様の言葉です。神の一人子であるイエス様が人となってこの世に来てくださり、私たちのすべての罪を背負って身代わりに十字架にかかって死んでくださいました。その尊い犠牲の死によって私たちは信仰により罪の許しの恵みを受けます。神様の子供として生かされるようになります。実際になりました。私たちはイエス様の十字架による罪の許しの恵みなしには許され得ない、救われ得ない罪人であるということです。この御言葉を信じて受け入れ、自分が罪人であることを認め、その罪がイエス様によって許されていることを信じること、それが命を与えられることになります。神様がこのコルネリウスに語りかけ、聖霊が導き、ペテロを使わし、御言葉を聞かせ、神様ご自身が救いへと導いてくださったことでありました。まさに神様の御業です。徹底的に神様に主導権があるということです。その救いの恵みをいただくためには、その恵みを受け入れること、つまり信じることであります。何の条件も功績も資格も必要がありません。救われるための資格や正しさ、清さなど何一つ自分で持つことさえも本来できないのです。神様が私たち一人一人を呼んでくださり、招いてくださり、悔い改め立ち返りなさいとご自分のもとに招いてくださり、神様ご自身が私たちに信仰を与え、イエス様を信じる人に罪の許しと永遠の命を惜しみなく与えてくださるのであります。そしてそれは先ほどお読みしましたけれども、13節14節で御使いがコルネリウスに、ヤッファに人を使わしてペテロと呼ばれるシモンを招きなさいと言いました。しかも14節を見ますと、その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれますと告げたように、救う言葉、神の言葉が語られて、聖霊によってイエス様の救いの恵みが私たちに与えられました。また信じる人には与えてくださいます。聖霊が導いてくださる信仰によってその恵みを受け入れさせてくださるのです。今14節まで読みましたが、15節以降読んでいきますと、聖霊が彼らの上に下ったこと、また18節を見ますと、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと人々は言って、この神を褒めたたえたと18節の最後に書かれています。今11章のこの1節から10節までを駆け足で読みながら、この11節から14節までを読みました。14節で終わってしまうと、しりきれとんぼになるわけですが、今申し上げた15節の事実や、またこの16、17節については詳しい説明はしておりませんが、18節の最後の神を褒めたたえたというこの人々の行動、まさに神様がなさってくださった御業に対する人々の応答をここに見ることができるわけです。最後になりますが、先ほど10章について少し触れましたが、使徒ペテロがカイサリアという町に出向いて、ローマの帝国の百人隊長であるコルネリウスという人とその家族にイエス・キリストの福音を述べ伝え、彼らが信じて洗礼を受けたということが十章に書かれています。そしてこの出来事によって、ペテロたちによって単に新たな一つの町で宣教がなされて、新たなこの信者信仰者が起こされたということにとどまらず、大きな意味を持つ出来事でありました。それはこの使徒たちによって異邦人に対するこの宣教 伝道が広まったということです。ユダヤ人である人たち、しかもユダヤ人クリスチャンとなった人たちが、ユダヤ人の救い主メシアであると信じたイエス様、そのイエス様の福音をユダヤ人以外の異邦人にまで広げ、彼らもその尊い救いに預かるものとして受け入れたことは、まさに神様の一方的な大いなる御業でした。そして時を経て、このまさに私たちも異邦人、ユダヤ人以外の人たちである私たちにも、時を経て、時代を場所を経てですね、福音が伝えられて、今の私たちがある、私たちがいるということであります。この人の働きを読んでいくときに、その働きは聖霊の働きと言われます。聖霊の働きは過去の働きではなく、今もなお豊かに働いておられるお方です。私たちは来週もこの使徒の働き、別の章になりますが、開きながら考えさせていただき、私たちは家族や地域、そして次世代のために取りなし祈りを捧げていきたいと願っています。一言お祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。今朝使徒の働き11章を駆け足で終わりますが、読むことができてありがとうございます。四つの福音書においてイエス様が人々に関わってくださり、言葉を語られ、また御業をなされました。イエス様の働きを引き継いだ人たち、また弟子たちも神様の尊い福音を伝え、そしてさまざまな御業をなしました。人の働きを読んでいくときに、本当に神様がそれぞれの人たちを用いて、聖霊なる神様が働いてくださったその神様の御業、聖霊の御業を読むことができ、ありがとうございます。親子が登場したり、家族が登場したりしてまいります。私は引き続きこの人の働きを読んでまいりますが、また福音書を通して神様、イエス様がなしてくださったその大いなる御業と、また尊い言葉を読むことを通して、今この時代に生きる私たちにも主は語られ、御業をなしておられること、なし続けてくださっておられることを信じて、引き続き取りなしの祈りを深めていく教会として、神様どうぞ整えて用いてください。弱い私たちではあります。しかし私たちのうちに働く聖霊が私たちを支配し、また満たし、導いてください。新しい年が始まりました。この一年を神様にお委ねいたします。この一週間の歩みもお委ねします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。